はい、週末の競馬が終わりました。ダブル登録を見て、それから、まあ、当たり馬券を想像しなくちゃいけないんですけれども、ちょっとすいませんね、本当にこれもう全然読み違っちゃってんですよね。あのテレビ U 福島賞土曜日の福島のメインの、3枠の5ゼッケンにオルダージュ、これダブルですよね、まあ、出てきてたわけで、でお金にならないんですね。で、まあ、ただお金にならないんですが、あの両隣の枠が、1着3着になったんですよ。オルダージュが3枠の5ゼッケンに入っていて、2つ隣の2枠の3ゼッケンの赤の21が1着で、反対隣2つ隣の4枠7ゼッケンの、ベント・ボーチェという馬がですね3着になって、で今日ラジオ日経賞にも、まあ、2頭ダブル登録がいたんですけれども、そのうち1頭はデルマ製紙ですね。これがまあ同枠が1着なんですけれども、あの土曜日の福島放送ショーで2着したのがグレートゲイナーというまで丸山元気の乗り換わりだったんですね。で、あの日曜日も、まあ、こうして1着したんで丸山元気が、乗り換わった馬、バイスメテオール、土日とも馬券になったんですけれども、だからなんで丸山元気が、ダブル登録馬2頭のうちの1頭と、同じ枠に同居していたんだというですね、それを疑問に思わなくちゃいけなかったんだなと思うんですね。なおかつそのオルダージュとは関係のない丸山元気が2着だったんだけれども、じゃあアイコンテーラーという馬の役割はこれ何なんだろうねというのもやっぱ事前に想像するべきだったんでしょうね。つまりあのアイコンテーラーとオルダージュはイコールだよって言っていたんだと思うんです。はい、ちょっと高度なんですけどね前にもこういう馬券出てんですよね。ですからね、過去の事象と照らし合わせてみれば決してあの事前にたどり着けない馬券ではないんですけれどもね、要するにオルダージュの両隣の枠2つ隣のゼッケンが両方とも1着3着で馬券になり、アイコンテーラーが6枠の12ゼッケンに入っていれば5枠と7枠、6枠の1つ隣の枠かつアイコンテーラーの2つ隣のゼッケン10ゼッケンと14ゼッケンのワールドリバイバルとノースブリッジが2、3着で馬券になってるっていうですね。で一方はあのデルマ製紙のダブル登録と同居した丸山元気が1着、ね、であの CBC 賞もファストフォースっていう馬がこれ3頭のダブル登録のうちの1頭ですよね。でオルダージュがなんで3枠の5ゼッケンに入って馬券にならなかったのっていうこともやっぱここでも加味しなくちゃいけなくて、つまりはこのうちの3頭のダブル登録馬のうち馬券になる、まあならない場合もありますよ、それはダブル登録でも、このオルダージュの凡走というのは CBC 賞3頭のうちのどれかじゃないっていうふうに言ってるんだなっていうふうに、まあ先回りしなくちゃいけなくて、だったら2頭、なぜなら赤い帽子の枠とそのクーファーウェルネスの5ゼッケン、オルダージュの入っていた3枠の5ゼッケンに枠とゼッケンで合致するところに3頭中2頭のダブル登録が入ってるんで、この2頭のどっちかじゃないっていうですね。はい、これもちょっと高度なんですけどね。でもう1頭プリカジュールだけはこれいらない馬ですもんね。これ絶対いらないですよ、こんなのね、出てきちゃいけない馬なんですよ。まああのファストフォースもクーファウェノスもこれ条件馬ですけれども、プリカジュールももちろんこれ条件馬で、もうこの他のダブル登録2頭と決定的に違うのは前走前々走障害を走っていた馬ってことですよね。障害帰りなんですよねこれ、まあ行ったり来たりしてるんですよ、平地と障害を。で 過去その障害帰りの時も実はキーだったんですね。決定的なのは昨年末の、フェアウェルステークスに出てきた時もそうです。フェアウェルは平地ですけれども、この前走は障害走ってたんですからね。でどこに入っていったかっていうと、有馬記念の一つ前のレースですよ、5枠の9ゼッケンで北村雄一が乗り換わってたんですよ。で有馬記念見れば5枠の9ゼッケンクロノジェネシス北村雄一なんですよ。なんでこのプリカジュールの障害帰りがずっこけた時点で、ああもうこれはもうね、クロノジェネシスはもう確定と、いうことが言えたわけで、ですからまあプリカジュールは私の狙いとしては、これはまあ前後左右ですよね、反対競馬に飛ぶか、両隣が馬券になるかっていう、まあそういう予測だったんですけども、まあ、結果は全くどこにも飛ばなかった。でまして角田大和というですね、今年デビューの新人ジョッキーがを乗っけて、自身重賞初騎乗というそういう、シチュエーションまで作って、全く意味をなさない結果だったんで、まあ意味をなさないというか、ダブル登録2頭のうちのどれかだよっていうことを言っていたのかもしれませんけれども、なんでね、ちょっとこれはキープですね。5枠7ゼッケンのこの障害帰りの重賞初出走、重賞初騎乗コンビ、これはまあ来週以降もちょっとキープしておきたいなっていうふうに思います。はい、いやね、オルダージュ要するに本当に土曜日一頭だけ、ほらオルダージュどうしてここにダブルいるのっていうことを深く考えなくちゃいけないんですけどね、もうだんだんジジイになってきたらもうですね、私ももう頭回んなくなっちゃいましてね、なんかやっぱりそろそろ引退しなくちゃいけないのかなっていう、そういう気持ちにさせられますね。私も今年54歳ですけども、昔の定年って公務員とかって55歳だったですよね。で今その5年伸びて60歳になったんですか、やっぱね年感じますよ本当にね、なんか若い頃っていうのはですね、まあもちろん眠気は襲ってきましたけれども、疲れっていうのはもう本当に感じたことなかったですね。一晩寝ちゃえばですね、すっきりして、なんで人って疲れるって言うのかなっていうぐらいに不思議に思ってましたけども、最近は本当どっと疲れますからね。どっと来ますね。で、私の、ま、話変わるんですけど、私の母親っていうのは、美容師なんですよ。人の髪を言う人なんですけど、で、若い頃から言ってたんですけれども、私が、まあ、年を取ったら若い人の髪はいじれないと、だって嫌でしょと、そんなねばあさんに若い人が髪の毛切ったりそのいじったりね作るのされるの嫌ですもんね。率先してそのあなたにやってもらいたいなんていう人は若い人はその皆無です。はい、私もですねご多分に漏れず子供の頃に隣が床屋さんだったんでそこにいつも帰ってたんですが、まあ、先代のおじいちゃんですね、半分リタイアしたおじいちゃんいたんですけれども、まあ、店が忙しくて人手が足りなくなると奥からおじいちゃん出てきて私の髪を切ろうとするわけですよ。で私はですねギャン泣きしておじいちゃんに切られるの嫌だっつってですね、ワンワン泣いて、切らせなかったっていうですね、まあ、そういうことがありまして、だから私例えば60歳になって、ね、予想を売るじゃないですか。でも、皆さんそんな60のじじいの予想なんか買いたいと思わないでしょ？ね。私だったら買わないですもんね。なんだ、あのクソじじいの予想は半分ボケてんじゃねえのかなんてですね。予想、買わないですもんね。だから、そろそろ、やっぱりちょっと引き際が見えてきてるなというですね。60過ぎてまではできねえだろうとさすがに、こんちゃんもなんか60になったら仕事辞めて広島に移住するっつってますしね、そのあたりが、まあ、ちょっと切りのいいところなのかなっていうふうに思いますね、で60で廃業してあとは死ぬ準備ですかね ね、人間はいつか必ずくたばりますから、はい、私ももうそういう域に来てんのかなっていうですね。デルマ製紙ね、変な場面場ですね、これね。貧乏なんですよね。なんか、仏様の、仏教用語なんですか、製紙っていうのは。なんかそういう説明書きもありましたけれどもね。でも、そう思ってですね、見てる人はいませんわね。カデナっていう馬もいるじゃないですか。あれだって意味はフランス語の南京錠って書いてますけれども、どう、見てもですね、あれは沖縄の市だなという、カデナ市ってあるじゃないですか。それを連想しちゃいますもんね。はい。だから、デルマ選手もあっちの方だなっていうですね。いたずらされて、いたずらと精神にサンドイッチされてるんですよ。ね。これから何を連想しますか。ましてや、丸山元気は土曜日、なんていう馬に乗っていたかっていうですね、グレイトゲイナーというですね、ゲイなんですよ、ゲイ。これ記憶ありますよね。2007年の中山金牌、田中勝春が乗ったシャドウゲイトというですね、ゲイが一着で幕を開けたあの年は、一体誰が JRA のイメージキャラクターを務めていたんでしょうか。はい、その通り、小田裕二という人で、フィールライブ、あの時だけですよね。なんか、他にもありましたっけね。1年間だけで終わっちゃったっていう、丸山元気1年間だけ、丸山元気じゃねえや、小田裕二1年間だけ、フィールライブを務めていたんですけどもね。なんであの年は、なんでこのシャドウゲイトっていう馬がね、金牌でこうラッパ吹いて1着で始まるのかなって、ゲイね。YouTube で有吉ってタレントいるじゃないですか。それが小田裕二の真似してるのがアップされてますけどね。僕はゲイです、絶対ゲイ、僕はゲイ。世界陸上の MC、 あの人長年勤めてますでしょ。でパウエルとね、ゲイという、その一騎打ち 100m、 その時、小田さんどっちが勝つと思いますかって、古田のおっかちゃんが聞いた時に、これ何度も話してますけどね、小田裕二が、僕はゲイです、絶対ゲイって言っちゃったんですよ。そしたら次の日のトースポに、一面デカデカと、小田裕二カミングアウトっていう見出しで、僕はゲイって出てましたよね。あれは本当に腹割ったよじれるほど、笑っちゃいましたけどもね。本人は実際はカミングアウトしてないんですけどね。ロサンゼルスのゲイタウンになんか土地、家持ってるみたいですけどね。でもちゃんと結婚してますもんね。子供もまあいるみたいでね。そんな人がなんでゲイなんだなんていうですね。あれだから本当に偽装結婚っていうのはカンフル剤というか特効薬ですね。そのゲイじゃないというその偽装をできる、もう本当にワクチンと同じぐらいに効いちゃいますよっていう、あれでね、ちょっとまあゲイの疑惑は下火になりましたけどもね。でもね、皆さんね、ゲイの人ほど結婚したがるんですよね。え、本当にゲイだと知らずに結婚しちゃったですね、女の人ってかわいそうだなと思いますけどね。例えばエリチエミっていう女優さんいましたけどね、エリチエミさんもね、自殺しちゃいましたね。誰と結婚しましたっけ。そうです、高倉健と結婚してすぐ別れちゃったんですよ。そしたらね、エリチエミさんは周りのね、親しい人にね、こうこぼしていたんですよ。ケンさんって全然セックスしてくれないの、まだ2回しかしてくれないのよ。健康な男子がですね、若い綺麗な女見てね、そのセックス2回しかしないなんてことないんです。これ私ね、自慢じゃないですけど、一晩に7発やったことありますよね、若い時にお姉ちゃんと。毎晩やりまくってましたもん。そういうもんじゃないですか普通ね。でだんだんもう飽きてきますでしょ。もう1年もやってるともうですね、もうやりたくねえと、お前じゃ立たねえということになってくるわけで、申し訳ないですけどね。ね、だから飽きるまではでももうね、猿のようにやりまくってましたけども、だからね、高倉健という人は、完全に、ね、シャドウゲイトだったわけですね。はい。赤坂にですね、有名なゲイバーがありましてね、高級ゲイバーが。例えばほら、フランスの お伺いデザイナーがいるじゃないですか、クリスチャン・デオールとかですね、エルメとか、あのココ・シャネルとか、そういうところの、まあ、看板お伺いデザイナー、もうオールホモですから、オールゲイですよ、ね、そのデザイナーが日本に遊びに来たら、真っ先にどこに行くかというと、その赤坂のあるそのゲイバーです、はい、でそこに、日本人客で毎晩入り見だ、あのその店にその入り浸ってたのが、あの他でもない高倉健さんです、はい、で健さんはそこでおねえ言葉を使ってたんです。あらやだ、何々ちゃん久しぶり、おひさーなんてですね、一緒に生って言ってですね、あの健さんがですよ、ええ、これ私あの嘘言ってんじゃないです、実際にそのお釜の人に、私そこでに勤めていたあのゲイバーに働いていた、まあ、ホステスさんっていうか、なんでホストさんっていうんですか、その方から直接聞いた話ですからね、ええ、もう毎晩あの店に来てはおねえ言葉で、あの閉店まで遊んでたっていうのが、これ高倉健さんです、はい、一切嘘偽りございません。でだからロマンじゃないですか、もういつも、まあ、こう何度も話してますけど、あの今までその日本映画界で一番男らしい俳優ったら、もう高倉健さん、右に出るものはいないわけですよ、ね、バシリバンガイチとかですね、まあいろいろあったじゃないですか、あのねえ、あの幸せの黄色いハンカチとか、寡黙なね、刑務所出所してきたもうかっこいい男、それが実はお姉だったんですよ、素晴らしすぎませんか。だからゲイだからこそですね、あれだけ男らしいいい演技ができたんですよ。あれ本当にの男だったらね、照れてできないんですよね、実はね、照れちゃうんですよ、あの人一切照れがないから、ね、ああいう寡黙な演技が、もう男らしい演技ができたんです、ゲイだからこそなんですよ、であとゲイの人の、まあ、そのカルバン・クラインじゃなくて、あのね、クリスチャン・デオールとかですね、フランスの有名デザイナー、みんなゲイにしかない感性っていうのもあります、はい、ゲイじゃなきゃその見出せないクリエイティブなものっていうのはあるんですよ。私あの火曜日に東京宝塚劇場日比谷で花組公演見てきましたけどもね、そのレビューが、うん、その素晴らしかったです、本当に花組レビュークールビーストって言いましたっけ、ね、まあ素晴らしいんですわ。でその演出、作演出を手掛けた人男性なんですけどね、パンフレット見るともうまさにその匂いがしてくる感じで、ああきっとこの人そうなんだろうな、だからこそこれだけ素晴らしい舞台を作り上げることができたんだなっていうわけで、だからなぜ去年7月一発目の福島メインレースはアダタラステークスだったんですけど、今年はテレビ U 福島に変更になったんですよ。 U ですよ、 U、 U ってなんかこう連想しませんか、あのこの前なくなっちゃいましたけどもね、ジャニーズ事務所の社長のジャニーなんだよ、北川さんっていうんでしたっけ、いましたっけ、その方を U やっちゃいなよ U、 なんかそのタレントさんのことをみんな U って呼ぶらしいですよね。ね、あの人どういう人なんですかね、でそのテレビ U で馬券になったのがゲイですよ、グレイトゲイナーですよ、シャドウゲイトと同じゲイを含む場面はですよ、 U で一発目に U でゲイが来たんですよ。だからまあ今週ちょっとダメだったですけどね、だから今これからちょっと新宿の2丁目に行ってですね、勉強のためにですよ、私もちょっと掘られてこようかなっていうね ホランドっていうジョッキーいましたね、ホランドっていう、あれ何乗ってましたか、アヌス・ミラビリスって乗ったんです、あれもちょっと思い出しておこうかなっていうふうに思いました。だから七夕賞も今年の場合はちょっとあれですね、あの男女のラブロマンスレースですけれども、今年は ちょっとね、女はもう遠慮してくれねえかと、女はお前、織姫帰れっていうですね、そういうレースになっちゃうかもしれませんね。どうもすいませんでした。